中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。中本姫香のな10回目3ヶ月目に入りました。三日坊主とか石の上にも3年という言葉がありますが、物事を続けられるか大事になる数字は3っていう風に言われていますね。3日とか3週間とか3ヶ月乗り越えられれば続けられるよっていうような言葉があったりして、とりあえず3ヶ月頑張ってみようとかね、言いますよね。でこう3年やればどんなことでも身についてくるっていうようなお話があったりもしますが、それで言うとそうですね、私はカウンセラーになって4年目になりましたけれど、振り返るに、なんか1年目は慎重に行こうっていう感じでたくさん確認もするし、でちょっと緊張もしていて、時には緊張が勝っちゃってうまくパフォーマンスできなかったなってこともあったのが、1年目で、2年目はちょっとずつこう自信がついてきて、あ、こういう風にもやってみたいなって、ちょっとずつ伸び伸びできるようになってくるのが2年目で、3年目っていうと気が緩んでないかなとか、慣れてきてね、要領も良くなってやり方がスマートにもなってくるんですけど、こうそこで今一度気を引き締めろよってちょっと自分自身にピリッとすることがあったりもします。なのでそんな3ヶ月目何事もなく怪我とかしないようにね楽しんでラジオができるといいかなっていうふうに思っています。中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな、ちょっぴり長電話。今不安や悩みを抱えている人と電話をつなぎます。ストレスや怒り、漠然とした感情でいっぱいになった心の状態が少しでもいい方向に向かうようにお話を聞いていきます。今回はラジオネーム限界高先生さんです。もしもし。
もしもし、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
限界高先生さんとお呼びするのがよろしいでしょうか。
はい、次に呼んでいただけたら。
承知しました。
はい、
では早速ですが、このちょっぴり長電話のコーナーで中本に聞いてもらいたいなっていうような悩みだったりとか現状っていうのを聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、最近なんですけど、今高先生なんで、今5年生で、今年卒業なんですよ。
おお、そうでしたか。
それで卒業研究っていうものをしないといけなくて、その卒業研究を僕ともう一人の子と一緒にやってるんですけど、そのもう一人の子がなかなか来てくれなかったりだとか、ちょっと手伝ってくれなかったりっていうような子なんですよ。なので、その一緒に行ってやろうとか、ちょっと手伝って準備とかも結構あったりするので、手伝ってほしいなっていう風な連絡をくれたりとかするんですけど、それでも来てくれなかったりだとかした時に、僕が先に実験の準備とかを出してたりすると、なんでもっと先に言ってくれんかったんとか、結構逆切れみたいな感じのことで、いやいや言われる、ちょっと上からとかけられるような感じになることが多くて、結構傷ついてしまうことがあるんですよ。で前までやったらそういうのを結構笑ってなんかごまかしたりとかできてたんですけど、最近あんま笑って流せんようになったりだとか、なんかちょっと一人でおるときに思い詰めてちょっと泣いてしまったりっていうことがあって、それを割と自分では、お腹いっぱいご飯食べたりとか、ゆっくり結構睡眠とか取るようにして、メンタルケアみたいなのは一応自分ではできてるのかなって思ってるんですけど、それでもやっぱちょっと改善されないんで、他にいい方法とかあれば教えていただきたいなっていう。
そうでしたか。現在高専5年生でいらっしゃって、で卒業研究の時期でいらっしゃるんですね。
はい、
それをこう一人でなくもう一人の方と協力してやっていかなきゃいけないっていう中ですが、
はい、
なかなかこうその方と、連携がうまくいかないようなことがあったりして、そういった時にこう前の自分だったらこうもうちょっとごまかしたりとか、まあ、笑って流すみたいなこともできたように思うけれど、
はい、
最近の自分はなかなかそれができていないなっていうふうに感じるんですね。
そうですね。
そうでしたか。メンタルケアもご自身ではこう気にかけていると頑張っていらっしゃるつもりだけれど、それでもこう時々涙が不意にこう出てきてしまうようなこともあったりっていうような、
はい、
そうでしたか。前まではっていうふうにおっしゃっていましたが、
はい、
こうなんでしょう、ここ1年ぐらいの出来事なのか、あるいはこうこれがあったからかなっていう、なんかなんでしょう、前ってこう前と比較してっていうことですかね。
はい、そうですね。コロナが始まる前と比べるのが多分自分の中では一番分かりやすいかなって思ってるんですけど。
そうでしたか、
はい、
じゃあコロナ前の自分はもうちょっとこうなんだ、笑ってこう流せるような人だったのになっていうようなところですか。
そうですね。
こう今一番気になっていること、心配なことの一つは、卒業研究になるんでしょうかね。
そうですね。
一番
気にかけてるのはですね、
その後の進路だったりとか、あるいは普段のそのコロナ禍での生活の中でこう不安だったり不満があったりっていうのはあまりないですか。
そう、一応もう進路は決まってて。
そうでしたか。
は大丈夫なんですけど、自分のその責任っていう気持ちを、なんかあんまりされたりとか、なんかあんまりいい感じに捉えられなかった時がちょっとなんだろう、落ち込むことはあります。
そうでしたか。ご自身の気持ちをこう相手に意思表示をするような機会があった時にこうそのまま
ないがしろにされた時とかは、
そうでしたか、
はい、
なんだかこのコロナ前とコロナ後でちょっとご自身の中でもこうちょっと変わったところがあるのかなっておっしゃっていましたが、
はい、
最近はその高専でのコミュニケーション、その先生だったり同級生だったりはこうどうですか。こうマスク、ね、した中でコミュニケーションとか難しいなっていうふうに私も感じているところですが、
はい、あんまり変わらないようにはなってるとは思うんですけど、でも僕のところも対面で試験とかするので始まってて、
あ、そうなんですね、
はい、一応以前オンラインでしてた時よりかはそのやっぱりマスク越しではあるんですけど、相手の表情というか、なんかその人が今どういう気持ちかっていうのが対面だとまだちょっと分かりやすいので、そうですね、コロナ期間中に比べたらまだ相手の気持ちは受け取りやすいのかなとは感じるんですけど、
どうでしたか。確かにこう最近少しずつ、ね、元の生活に戻りつつあって、
はい、
でやっぱり対面の方が授業だったり実験ってやりやすいなっていう風には感じていらっしゃるんですね。
はい、そうです。
そうでしたか。一方でそうですよね、こう自分の意見をこうパッて伝えた時にこう自分の思うリアクションじゃなかったり、こう否定されるようなことがあった時にすごく落ち込んでしまうなっておっしゃっていましたよね。
はい、
そんなのもこう例えば昨年1年間とかだったら自分の意見を直接言うみたいな機会もちょっと減ってましたかね。
そうですね、なかなか誰かに伝えるっていうのはあまりなかったです。
そうでしたか、
はい、
限界校先生さんはもともとそう言ってご自身の意見を誰かに伝えるときに考えちゃうようなタイプなのか、それとも躊躇なく思った言葉って言えるタイプでしたか。
もともとちょっと悩んでしまう感じではあったんですけど、このコロナ期間でその誰かと話すっていうのがあんまりできなかった時、状態が結構長かったじゃないですか、なのでその以前よりもなんか自分の気持ちをはっきり出すっていうのが、まあ、ちょっと怖いというか、ちょっと臆病になってしまってるのかなとは思いますね。
そうでしたか。もともとこう悩んでしまうようなところがあったけれど、
はい、
この1年間2年間ぐらいのコロナ期間でこうあんまりそういった期間がなかったからこそ、さらに、
ちょっとっていう。
そうでしたか、
はい、
そういった中でね、卒業研究っていうのはこう避けて通れない、やらなければいけないことで、でそれもこう一人で進められることではないっていうことですもんね、
はい、
そうでしたか。そのね、こう一緒にやるお友達に対してこう意見言った時にこう逆ギレされるようなこともあったっていうことでしたよね。
はい、
今って連絡取る手段ってメールだったりそのチャットだったりっていうのがメインになるんでしょうか。
そうですね、文面で送ることが多いですね。
そうですか、
はい、
文面でねメッセージ伝える方が得意な方もいれば苦手だなって、はい、電話とかの方が伝えやすいけどなっていう方もいますよね。
はい、
それで言うと限界校先生さんはどっちが得意ですか。
僕はどっちかって言ったら文章よりかは実際に会って話したりとか、の電話で話したりとかっていう、ちょっとでも自分の感情が現れやすい方が伝えやすいかなと思います。
そうでしたか。チャットとかだとね、こう活字だとなかなかテンション感だったり感情が乗っかりにくい、伝えにくいですよね。
はい、
もしもね、こう可能であればお相手が出てくれるなら、じゃあ電話で一回お話し合いができたらいいのになって思ったりはしますか。
一回それも考えて、一回電話してみたんですけど、やっぱりちょっとあんまりうまくいかなくて。
そうでしたか。
いうことがありました。
なるほどなるほど。ねえ、なんだかお相手もね卒業はかかっているっていうことなので、そこはね進められたらいいですけれどね、前に。
はい、
でねえ、なんだかそういったあの気持ちのコントロールっていうところで何かこういい方法ないですかねってさっきおっしゃってましたよね。
はい、
でしたか。なんだかこう難しいですけれど、相手をコントロールする、例えば電話に出てもらうとかって頑張っても自分で 100% どうにかできることではなかったりしますよね。
はい、
なので例えば今回は電話に出てくれなかったっていう時のこう考え方、自分の中でどう解釈するかっていうのは自分自身であの変えられるところなのかなっていうふうに思っています。例えばこう電話に出られなかったっていう時に、一つはね焦りもあるでしょうし、こうイライラもするかもしれないし、あとはねこうなんだろう、自分のことどう思ってるのかなって不安になったりもありますかね。
結構それが一番大きいかなっていうのは。
電話に出ないなんて自分のことを避けてるんじゃないかとかっていう不安でしょうか。
出てくれない時の不安もありますし、話したら結構上から来られることが多いんで、どうしてこういう風な態度を取られるのかというか、いうのがなかなか手の気持ちがわからないことがある
。そうでしたか。そういったねこう強気な態度を取られるとこちらとしてもこうなんだろうな、気持ちがめいってしまうところがあったり、あまり強く来てって言いづらいっていうところもあるし、一人でこう答えを探してしまうっていうようなところも、そうでしたか。でもこう客観的に聞いていると、その限界校先生さんが電話をかけることって悪いことをしているようには思わないですけどね。
ちょっと僕も思うんですけど、言ってほしいので。
そうですよね。ね、きっとその、学校に来ないとか研究をしたがらない理由がそのお相手の中にあるのかもしれないですが、少なくともその限界校先生さんがやってる電話をかけるとか、なんで来ないのっていう気持ちが思っていること自体があの間違っているとは思わないので、なのであの人はどう思っているんだろう自分のことをっていうふうに考えるよりは、どうやったら来てくれるんだろうとか、まあ、その自分にできることって何かあるんだろうか、相手に対して、 うんうん、例えばこう研究のことをせかすのを一旦置いといて、はい、何かあるんなら聞くよってアプローチができるかもしれないし、はい、うんうん、それでそうですね、なんか電話に出ないの自分のせいなのかなっていうことではないのかなって思うので、うんうん、だから自分は間違ったことをしてないっていう風にまずはこう自分自身のことをなんか責めすぎずというかね、
はい、
うんうん、自分に対してはこうねぎらいの言葉をかけてあげられるといいのかなって思ったりしました。
はい、
うんうん、どうしてこういう態度を取るのか、まあね、相手は答えは相手が持っているところだとも思うので難しいですが、
はい、
うんうん、それでもね、それをいつか話してくれることがあるのかないのかわからないですが、
はい、
うんうん、でも自分が今やってるアプローチは間違ってないと。でもその上でやっぱり研究は2人でやった方が一番効率がいいし、
はい、
うんうん、お互いにとって研究できたらいいよねっていうことをね、いつか近いうちに共有できたらいいですけどね、お相手と、
はい、
うんうん、そうでしたか。あとね、涙が出てきてしまうっていうのはこらえるのもしんどいので、いっそ気が済むまで泣いちゃうっていうのもいいと私は思いますよ。
はい、
うんうん、なのでね、こうコントロールできないなって時はなんかそういう時期なのかもって、うんうん、いっそ今の自分を受け入れてあげる、うん、っていう風にするとちょっとねこう楽になれるんじゃないかなって思いました。
はい、
うん、ではそんな感じでそろそろあの喧嘩校先生さんお話聞かせていただきましたが、
はい、
今回こうして電話してみていかがでしたか。
うん、やっぱりなかなかの相手から、
うん、
っていうか相手がどう自分のことを思ってるかってやっぱりわからないので、
うん、
時間が経ってから伝えてくれるのかなっていうのをちょっと待ちながら、
うんうん、
少しゆっくり研究も進めて、
うん、
相手ともコミュニケーション取れるようにしていこうかなって、
うんうん、素晴らしいですね。うんうん、お相手がね電話に出ないとかね学校に来ないっていうのは少なくとも喧嘩校先生さんのせいではないと私は思うので、
はい、
うんうん、相手に何があったのかなになるのか、まあでも卒業はしたいよねっていうところをね共有できるといいですけどね。ではお忙しい中お時間作っていただいてありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。
はい、では喧嘩校先生さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また何かあったら番組にメール送ってくださいね。以上ちょっぴり長電話のコーナーでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかのな、中本ひめかのな第10回いかがでしたか。うん、高専5年生でね卒業間近に控えた中での焦りだったりとかでこう自己嫌悪なんかも感じましたかね。うんうん、なんだかね涙が出てきてしまったりしますっていう風におっしゃっていましたが、うんうん、自分から湧き出てくる感情っていうのはいっそ全部ね肯定してあげちゃった方がいいんじゃないかなって思いますよ。泣きたいんだとかね、あイライラしてるわ自分とかね、うんうん、なのでね、こう同じように卒業を間近に控えた大学生さん高校生さんいらっしゃると思いますが、うんうん、そんな風に自分の気持ち自分こんなこと考えてるんだっていうのを感じながら、うん、研究を進めていけたらいいのかなって思っています。応援しております。番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメールを送ってください。悩みや不安を聞いてほしいけど電話は苦手という方はお便りでも結構です。そして心理カウンセラーやカウンセリングについての質問、私中本ひめかへの質問もお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。ちょっぴり長電話のコーナーにメールを送ってくださった方は番組のスタッフさんから事前にお電話をするんですが、その際ね非通知でおかけするんですよね。うんうん、なので非通知電話 特にね、こう今時の学生さんなんかはあまり馴染みがないかもしれないですが、うんうん、非通知電話かかってきたら、あ、この前メール送ったし、あの番組さんかもっていう風に思っていただけると、こちらとしては大変ありがたいです。よろしくお願いします。番組の感想、ハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組の公式アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。次回の更新は12月13日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またねー。